はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、レベッカといえばピッチパーフェクトの主役の名前なことと、
うん、じゃあ普通にレベッカ・ファーガソンのおまけと、
動物の森リスでレベッカちゃんっていたなと思ったまりと
家族でカラオケに行くとよく母がフレンズ歌ってたなというのを思い出すタンタンです。
おい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛したよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもて身のない話を好き勝手にお届けする映画水平型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ。
はい、ということでやっていきましょう、さあ今回はなんかお話ししてから、とりあえずドイフェイバレットシングス、担当はタンタンです。そしてネットフリックスで会いましょうではレベッカやっていきます。ということでもうすごいよ、大変だよ。それでは参りましょう、第190回ドイラジスタートみんな何見たっていう話はよくするんすよ、僕らドイラジ、最近何読んだはなんかないなと思って、
最近何読んだ、
最近何読んだっていう、
あ、
っていうこととか、いいんじゃないのかな、そろそろみんな話してもそんな、
そうですね、
うん、
あ、僕あれ読みました、
お、
鹿の王の続編が出てるんですけど、
ほうほうほう、
それの文庫が6月ぐらいに出たのでちょっと遅れませんながら読みました。
お、上橋さんの、
上橋さんの、はい、
どうでした？
そうですね、全然ね、あの 鹿の王の話はなくなってるんですけど、
あ、そうなの？
鹿の王の話はもうあの鹿の王ので終わってるので、
あ、完結してると
、はいはい、あの、まあ、他の登場人物たちの話なんですけど、
ちょっとスピンオフ的な感じなの？
そうですね、はい、あの医者チームの話なので、その後の話なのであれなんですけど、まあ、ただそのグローバル化でこういろんな文化を吸収していく中でこう失われていくこととか、
うん、
実はその伝統だと思ってみんながありがたがってるものがここ100年ぐらいのものしかなかったよとか、
はいはいはい、
ただそれをこう守ろうとしてこう先鋭化していく人たちがこう政治の中にすごく入ってるとか、なんかすごくこう現代的なテーマ扱ってて、やっぱ上橋さんすごいなと思いました。
いや、もう普通に現代の話してるのかと思ったよ今、
うん、っていうのファンタジーの世界ですごくこうリアリティやって描くので、すごくやっぱ上橋さんっぽいねって思いました。
そうだね、だからやっぱりあれだね、本当にガワラさんの好きなタイプの作品は思想性取り除かれたらダメだね、
そうですね、
本当に漂白して、じゃあ NHK でアニメやってみましょうかみたいな、
うん、
あかんですね、そういうのね、
うん、まあ、あの NHK のアニメ版は、まあ、それ以前の問題ですかね、
あ、すいませんね、それ以前でしたとで、鹿の王は結局はいつやるんですか？
まだ決まってません。
あれ、決まってない、
来年になりました、一応、一応来年になっただけです。
一応進んではいいのかな、頓挫したわけじゃないよね、
その情報も出てきません
怖い、
うん、
鹿の王待ってるよと、
うん
うん、あれだけすごい監督がなったんだということを僕ら聞かされてますから、
はい、
楽しみですね、
はい、期待値だけ上げられてね、
どんどん上がって
くる、誰かさんにね、
うん、俺のせいだろあと全然関係ないんですけど、最近あのジブリがあの宮崎駿のこうアイドル動画を結構
上げてる、あ、はいはい、
あの好きな人見たらいいと思います。
何で上げてんの？
YouTube で、ジブリ美術館チャンネルみたいなのがあって、あの、はい、早尾が、うん、早尾さんがあのタピオカミルクティー飲む動画とか
キャムレちゃんチェックしてるかな、
してるでしょ、
あのそれだけだとなんかいい、なんだかあれだからちゃんと言った方がいいんじゃないですか。
もう、まあ、それしか記憶に残ってないけど
いや、要は、一応ただったりそうだけど、ジブリ美術館の
新しいメニューなのかな、
そう、カフェがあって
あ、 そういうこと、
それの新しいメニューの 要は試食会を身内でやりますっていうのをやっていて、スタッフとかで、それで多分鈴木さんが宮崎さんを引っ張ってきて、鈴木さんと一緒にそういう新メニューとかを食べるっていうのを動画撮らせて宣伝に使えっていう流れですね。
さすがに文脈大事だわそれ。
なんかそのパフェの店長さんなのかな、女性の方なんですけど、
うん、
単純にね、介護士と老人ホームのおじいちゃんみたいな会話しかしなくて最高だなと。
へ、喉に詰まらせないでねみたいな。
いやもうそれはさすがにチェックしてるでしょ。やっぱ宮崎駿の一挙手一投足を追いたいというチャムレーはさすがに登録してると思いますね。
で、チャムさん感想聞いてみたい。
聞いてみたいね。
最近初めて読んだ漫画ですごいハマったのがあって、はい、まだ期間中のやつなんですけど、青によしそれもよしっていう漫画で、
はい、
知ってます、うん、
知らない。
なんか多分作家さんだと思うんですけど、最初の数話だけ多分ツイッターかなんか流れてきて読んですごい面白いんで、そのまま電子で買い詰めて読んだっていうやつなんですけど、
うん、
ミニマリストが奈良時代にタイムスリップしちゃうっていう話なんですよ。
奈良時代
で、奈良時代でまあ役人を一応やってる人と出会ってそこで一緒に暮らしてるので、うん、まあ、そんなにすごいこう庶民っていうほど庶民ではないんですけど、まあ、比較的こう小ざっぱりしたお家で暮らしていて、ですごく最高にミニマルでいい暮らしをしてるねみたいな、
うん、
そういうのがあって、で一方その奈良の人たちはなんだその服はとかってなったりとか、
うん、
なんかそういうのがあって、そういう なんですかね、ちょっとちぐはぐ感みたいなのが、まあ、コメディ映画なんですけどすごい面白くて。
奈良的にはないですか、時代的にはなんか派手な
奈良じん派手。
いや要はミニマリスト的な価値観は大義的なものなの、
うん
うん、要は、ま、その漫画の面白みっていうのは、うん、そのミニマリスト的な感性がない頃の時代に飛んじゃってミニマリストが入るから、そのギャップとかから、うん、文化の違いとかで面白いのかなって話かなっていうことだよね。
そう要はどこにギャップがあるのかなっていうこと、
うん、まあ、時代のちぐはぐ感がまあ一番大きいんですけど、どうしてもタイムスリップしてるっていうのがあるので、で、うん、ただその本人、要はタイムスリップした側の人って通常だとこうびっくりすることとかはあると思うんですけど、
うん、
要はなんかその今すごく自分たちが暮らしてたところ便利で、それを懐かしんだりするっていうことより、あ、すっきりしてていいなみたいな、
うーん、
なんだろうな、なんかその不便になっちゃったのをそれをすごくその便利にしていこうみたいな発想なんじゃなくて、
なるほど、
いやこれはこれでいい暮らしをしてるなみたいな感じなんですよ。
あ、なるほどね、もう自分の今までの生き方そのものを捨てて大丈夫な感じのミニマリストってことだもん、それすらも。
あ、そうですそうです。
あ、なるほど。
でもなんか急に奈良時代にタイムスリップしちゃってて、その行き来ができるとかではないので、
うん、
もう行ったきり、とりあえず現状は行ったきりの話になってて、でだからその便利なところに戻るとかは全然できないんですけど、なんかもうあんな便利に暮らしてたのすらすごくものが多かったんだなみたいな感じで、すごく奈良時代を楽しく満喫してる感じの
逆ってことですね、うん、だから奈良時代に行くともっと自分はミニマリストにもっと慣れたみたいになるというような雰囲気な
の。そうですね、どっちかというとそうです、男の人が主人公ですね、はいはい、サラリーマンの。
だからその人が過去の人たちに影響を与えるではないってことなんですね。
そう俺そう思っちゃった
んですね。そう思っちゃうもんね。
相互作用あるんですよ、過去の人にも影響を与えてて、でその人自身がこうやっぱり歴史とかである程度その時代感とかを学んでるから、
うん、
なんか和歌とかを歌ったりするとその知ってるやつのフレーズとかを言ったりするとそれが他の人に影響を与えたりとかしたりとかっていうのもあるんですけど、なんでなんかそのどちらか一方がすごい影響を与えるっていうんじゃなくて、その相互作業的に影響を与え合ってるみたいな感じで、なんかそのタイムスリップものしてもちょっと新しさがあるなみたいな。
あ、そうなんだ。
うん、
なんか奈良時代をチョイスしてるところがね、なんかどの辺にあるのかな、
その辺がちょっとどの辺なのかなとかね、知りたいなと思ってるんだけど、
なんかこう俺の勝手なイメージとしてはその題材を持ってきた時点で、 あ、奈良時代っていうのがそのミニマリスト的な価値観の真逆、相反する立場であった拡大思考の人しかいないみたいな、そういう人とこう一緒の空間にいることによってなんか面白さ、なんかギャップあるコメディになってすんのかなみたいな
思ったけどって感
じ。なんか要はチョリンとかはすごいすっきりした格出しをしてて、その後にだんだんあの貴族とか出てくる。
そう、そうなんだよね、うん、そう考えると逆だもんね。それだったら平安に飛ぶよって感じになるもんね、豪華絢爛の意味だったらね、
うん、
だからそこじゃないんだなっていうね、
うん、
そうそう、すでに庶民がもうミニマリストであるみたいな状態ってことでしょ、要は。
そうですね、
うんう
ん、なんかそっからスタートする、だ奈良時代をチョイスしてるところなかなか不思議だ ね、
うん、そこが新しいのかもしれないね、
うん、
あの要は相反するものからのそのギャップからのドラマとかコメディを作るっていうのはまあ普通分かりやすいセオリーなんだけど、そうじゃないのさそうだなっていうのが肝なのかもしれない ね、
うね、うん、結構なんか緩い感じのギャグコメディなので、
うん、
うん、
自分に近いみたいな人たちがすでにいるっていうところだもん ね、 ね、
自分より進んでる人たちがいるみたいなね、
うんうん、
面白いねそれね。確かに
小田さんなんかあるんじゃないの、自分で振ったってことは。
俺はスパイファミリー実は読んでるよっていう話をね、あの、うん、
スパイファミリー、
そうそうそう、
スパイの妻からのスパイで、
そうそう、あのスパイファミリーの話してたじゃないですか、マリペが、
うん、
それでスパイファミリーを俺は読み始めて、うん、面白かったねっつって、
いやぜひぜひ、
そうそうそうそう。そんで、おじゃあマリペちょっとなんか他にもあるみたいな感じで話し続けていこうかな
と思ったって言ったけど、
もう広がったっていう。
いいよね、いらないよねっていう。
そうなんだよね。最近だから読んでるよ、僕も漫画は。
なんだこれ、なんだこれ。
え、もうちょっとなんかないですか。
あのちょっとやっぱあの時代ギャップコメディー。ちょっとだけ近いかなっていうね、青鬼吉とほんとちょっとだけ近いなっていう、殿様とスティッチっていうのがあるんですけど、
あ、うん、あの可愛いやつ、はい、
そうです、あのリロ&スティッチってあるじゃないですか、うん、スティッチ、
うん
うん、あのスティッチがあのもしも戦国時代に行ったらっていうもしもシリーズの話
なんです、うん、それ何なのそれどこの企画なのそれ、
可愛い
それ講談社のやつなんですけど、
うん、
あの俺も何それって思ったんですよ最初、
うん、
あのそれ話として面白いのみたいな、
え、それはなんていうかよく僕あのちょっと分かんないですけど、
はい、
ディズニー的な企画なんですか、何なんですか
俺もね
ディズニー大丈夫なんですかみたいな、
ちゃんとでもちゃんとあのスティッチなんですよ、
ほうほうほう、
ちゃんと企画通ってるんですよ、
そうなんだね、うん、
はい、でスティッチの
中のちゃんとチェック入りそうだ、うん、
だリロがいないんだけど、
うん、
スティッチが出会うのがその土地の殿様なんですよ、
うん、
で殿様も結構
もう冷酷無比な、
そうそう、冷酷無比悪辣な感じの殿様なんですよ、
うん、
けどここにスティッチっていう、う
ん、あの青だぬきが、
青だぬき、そう、異物が来たことによってスティッチかわいいってなっちゃうっていう、
うん、ちょろい
ちょろいんですよ、スティッチかわいいってなっちゃって周りのね軍師の人とかすごい困っちゃうっていうね、うん、あんな妖怪に見せられてる殿様みたいな、
そうね、
感じになっちゃうんですよ、
騙されてるみたいなね
そうそうそう、でももうスティッチでたまたまもうお前の名前は何しようかみたいのもスティッチ自分で喋るから、
うん、
なんかそっからねあの漢字の捨てる漢字の捨てるで
当ててくのか、
そう、一番の一でステイチっていう、
あ、
この世界ではステイチと呼ばれてるんです、スティッチは、
いそう、うん、庶民的な名前だな、
うそうそうそう、であのやっぱりね僕らの知ってるほらスティッチってやっぱりあのねリロ&スティッチも映画やってるしテレビシリーズでもさいろいろあるでしょ、で日本に来たスティッチみたいなのもやっぱあるわけですよ、
へ、
そういうこうスティッチあるあるみたいのも一個戦国時代に置き換えてちょっとやってみたらできんじゃないみたいのを試してる感じもあって、
うん、
なんかね毎回こう話続くのかなって思いながら見てるんだけどどんどんフックがね広がってって面白いんですよね、
うん、
例えばあのプリークリーとかねあのジャンバーとかああいうやつらどうなんのどういう体で来るんだろうこの世界にみたいな、要はスティッチ作った人たち、
うん、
作った人たちがちょっと逃げ出しちゃったね超破壊兵器ですからスティッチは、
うん、
あれをちょっと取り返しに行かなきゃいけないぞっていうところで果たしてどうなるのかみたいなところとかもね話に絡んできて今たったの2巻までしか出てないんで、
うん、
こう皆さんすぐ終えます、
う
とにかくスティッチが可愛いっていう、だからもうスティッチは可愛い、めでるっていうことでいいんだもうって割り切り。
なるほどね、
うん、それで作品は成立してしまうっていう、これもあざといは正義みたいなことなんですよ結局は。
なるほどね、
うん、びっくりする、びっくりするぐらい内容はないじゃないよ。
あれですね、猫商売と一緒ですね。
あ、そうですよ、猫商売ですよ、うん、まさに。で、猫物もいっぱい出てるから、やっぱり競争相手多いでしょ。そんな中でやっぱディズニーと組んだってさ、これはもう敵いないですから、
うん、
スティッチ扱えるのはここだけって感じで、
うん、
はい、あのぜひね、殿様とスティッチチェックしてみてください、
うん。
俺押したいの別にこれじゃなかったけど、はい。
トイラジ、
トイフェイバリットシングス。
このコーナーはトイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける、はた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はタンタンです。
はい。
さあ、タンタン、何ですか今回。
結構、この、まあ、ドイラジもリモート収録になってますけど、うん、私も仕事の方もオフィスに行く日と、テレワークする日がまあ、ほぼ半分、半分って感じで、
うん、
今、生活しているんですが、おまけさんはもうちょっとテレワーク多そうな感じですよね。
そうですね、うん、そうです、はい、
うん、ガラさんもかな。
僕はもうずっと家で仕事してます。
ああ、そう。やっぱりテレワークに切り替わったことによって、
うん、
こう大きく変わるのって、まあ、通勤時間がなくなることだと思うんですけど、
うん、
私結構遠いからもう通勤時間なくなるだけでだいぶこう平日のこう時間の余裕が生まれて、まあ、なかなかいいなっていう感じで過ごしてるんですけど、
うん、
でもやっぱりテレワークしてるともう本当に動かないから運動不足が気になるじゃないですか。
はいはいはい、
はい、
まあ、
みんな今気になってますよ。
で、しかもやっぱり、まあ、そうね、そういろんなスタイルをそれぞれいろいろやってると思うんですけど、まあ、やっぱりちょっと運動不足とかになるとこう悪循環で免疫力が下がっちゃうとか、なんかいろいろなことを考える人が増えたんじゃないかなと思っておりますと、
はい
はいはい、で私はもともと超健康体なので、まあ、そんなに気にしてないんですけど、ただ、まあ、まあ時間に余裕が生まれたからこの機会にいろいろ生活習慣をより健康的なものにしてみようと思っていろいろ検討して、でまあここ数ヶ月いろいろ試してていい感じに自分にフィットしてるので続いているなっていうものを今回ご利用ししていこうかなと思っています。
お
ー、はい、テーマとしては新しい生活様式のお供。
はい、ということでじゃあ聞いてみましょう。新しい生活様式のお供、一つ目、
一つ目は朝ジム、朝ジムに行くことを略して朝ジムです。
おー、うわ、
は
い、きつい。
これはもうあれ
いきなりハードルがきつい。高い。
それもその朝ジムっていうのはもう普通にもう界隈では言われている略語なんですかね。
いや、そうなのかな。
母さんが勝手に言ってる朝ジムっていうのは。
私はそのつもりでした。もしかしたら一般的な略語もそうなのかもしれない。
じゃあ、タンタンさんがこうファーストマンとして使っているんですね。ああ、
私が先に言ってたってこと、
ね。うん、多分一般用語だと思いますけどね。はいはい、
でこのオフィスに行く日とテレワークの日ってなんかもう起床時間が絶対変わっちゃうじゃないですか、通勤時間がないから、うん、で私いつも会社行く日5時半に起きてるんですね。
おー、やべえな。
この、まあ、フレックスにしてちょっと早い時間に行ってるっていうのもあるし、
うん、
はい、そうそうそう、早く行って早く帰る。であとまあ満員電車嫌なので確実に座れる、ちょっと遅いけど座れる電車に乗るっていうのもやってるからこんな早起きしてるんですけど、
うん、
で一方テレワークの日ってまあオフィスが家だし始業時間9時なので5時半に起きても何もすることがない。
そう、ね、
でもかといって起きる時間を7時半とか8時とかにしてもなんかこう毎日起床時間が、うん、もう私半々で オフィス行ってるからこうバラバラバラバラになっちゃうのがすごい体的に良くないだろうなっていうふうに
思ったん
ですね。そうそう、やっぱり
大体の人がね、うん、睡眠時間伸びたら言うてますからね。はい、
っていうのを、ね、こうだんだんと思うようになって、私も最初の方はのんびりしてたんですけど、
うん、
いやでもなんかちょっとこれはオフィス行く日がきつくなるなみたいな風に考え始めて、
そうかそうか、
そうそうそう。で、まあ、ジムということで、私もともとジムには通っていて、ただ行っていたタイミングとしては仕事の後だったんですね。
夜ジム。
そう、夜、うん、夜ジム、一般的な、
うん、
そう。でもやっぱり仕事の後にジム行くと、その後ろのこう夕食を作って食べるとか、そういう時間が、まあ、その分後ろ倒しになっちゃうわけなんですね。
なるほどなるほど。
そう、でも起床時間を統一させたいから、うん、まあ、遅く寝るのは嫌だなっていうふうに思って、どうすればいいんだろうなって思った時に、あ、じゃあ朝行けばいいじゃんっていうふうに発見をしたんです。
いや、だからまあ確かにね、時間的な都合の良さで言えば、
うんうん、
いや非常にこう、あ、空いてる時間、ジム行く時間に当てちゃえばいいやっていう感じはしますけれども、
理にかなって、時間のね管理というところではね、タイムマネジメント的には理にかなって、そうそうそう、う
ん、理にかなって気がしますけど、ジムって汗流して疲れる場所じゃないですか。あれのあと仕事行くってより辛くないのっていう。
いや全然、私朝ジム行くのはテレワークの日に、テレワークの前にこう行くので、別に通勤してるのと同じ、こう通勤で動いてる分をこうジムでテレワークの日は動くっていう考えでやってるので、
まあでもあれだよね、小田さん的には、いや運動量が違うのではみたいな。
全然違うでしょ。なんか
どれぐらい運動するんですか？
はだいたい 3,40 分ほど有酸素運動してますね。
有酸素運動ね。
はい、そう。筋トレは、あ、そうそうそうです。筋トレの方はあのリングフィットアドベンチャーって。前にガワラさんも紹介してくれたやつも私手に入れたので、そっちでやってるから、
ジムの方では、
それは仕事、テレワーク終わった後です、ね、
あ、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う。じゃあもう一般的な人からしたらジムとジムで仕事サンドイッチしてるような感じですよ
ね。まあそう捉えることもできるかもしれない。
まあでも有酸素運動メインだとしたら朝、うん、ある種の散歩の延長みたいなことも言えるし、うん、朝散歩もね、まあ、
そういうことですよ、うん、
あ、なんつうの、頭は冴えるというか、まあ、ああ疲れちゃった、もう寝たいとかじゃなくないわけ。
いや全然そんな気分になったことは一度もないですね、うん、むしろこう朝から私仕事の前にジム行っちゃったみたいな、こう自己肯定感がすごい高まりますね。
ああ達成感とか
整ったみたいな、
そうそうそう、
だから筋トレみたいなデータじゃないから、
うん、
心をちょっと活性化させて整った、ちょうどいいみたいな、
そうそう、ほんとそんな感じです。あとは、まあ、ジムにもよると思うんですけど、私この朝ジムに行くっていうのに切り替えるタイミングで、こうジムの会員の種類みたいなのを変えて、
うん、
その朝しか行かないみたいな種類のやつに切り替えたんですけど、うん、それだと会費も安いんですね。
へえ、まあそれそうだよね。
うん、まあ、ジムにもよります。無人、ずっと無人のジムだったら別にそこは変わらないと思うんですけど。
無人のジム？
あ、ありますあります。私行ってるジムは
ガンダムの話みたいな。
本当だ。
私行ってるジムは普通の時間が有人で、深夜から早朝が無人の時間なので、無人の時間しか使わない人みたいな感じで使ってます。
うんうんうん、
やっぱその時間だとジムもガラガラで本当誰もいないので、まあこの時期安心っていうのもありますね。う
ん、なるほど。
はい。
いいことしかないと。
そう。で私は。前のオープニングトークでも話した通り、このジムの運動の時にタイガー&バニーを最近見てるっていう、うん、
あ、
そう、
あ、運動もするし、
有酸素を 1個やるのにはちょうど20分か30分がちょうどいいから、
リズムがそう、
うん、
でちなみにタイガー&バニー見終わったら広角機動隊見ようと思ってます。
あ、おの KKK のやつだ。
KKK
クークラクスちゃん、
え、
神山健治監督。
え、スタンドアロンコンプレックス。
まあ多分そうだよね、
うん、
まあまあそれはそれで
というお話でした。
確かに充実度合いはすごそうですよ、
うん、
ああ、ただまあ朝5時半に寝る人からすると、 ちょっとやっぱり異次元の話ですよね。っていうかまあ、ちょここで比べてるくらいで、俺も異次元の人になっちゃうから、
うん、
普通の、
どっちもね、
どっちもおかしいじゃないかっていう話。
どっちも普通の人からちょっと、平均的な人からちょっと外れている気がするんで。
平均的な感じで比べた方がいいんだから。だからやっぱガーラさんとかどうですかね、朝ジム取り入れるとしたら可能ですか？
一時期ね、その、アンドさん、そういうのやってるっていうのをちらっと聞いて、うん、朝リングフィットやろうとした時期もあったんですけど、
う
ん、もうダメだね。
朝は朝で
いっぱいじゃないですかって思いました。
あ、それはね、それぞれリズムがありますからね。もちろん無理はしない方がいいです。私にはとても合っていた。
すごいね。なんか本当に早起きは三問の得を地で行くような感じだ
よね。確かに、そう、ね、ことわざを証明してしまった。
ということで
運動もできるし、アニメも見れると。
これ今回ちょっとレベル高いかもしれないですね。音もっていうね、1個目のハードルがもう朝ジムとかで、もうここで挫折してる人いるんじゃないですか、このリスナーさんでね。
いや、大丈夫です。この後は誰でもできるやつ。
本当ですか？じゃあ、はい、お願いします。いきます。新しい生活様式の音も2つ目、
食事管理アプリアスケン。
お、出た。
お、
あ、知ってます
ね。
うん、
ダウンロードしたけど、
お、
1日でやめました。
あれ今誰にでもできるって言ったところで、
これね、できないよ、これも。はい、何ですか、それは。
これはですね、まあ、食事管理アプリなんですけど、こう毎食、毎食、こう、自分がどんな食事したかっていうのをこう登録していくと、こう、その日の摂取カロリーですとか、栄養バランスとかを教えてくれて、今日は何とかが不足してますよとか教えてくれるアプリです。そう、きっかけとしてはこう、まあ、さっき言ったジムで最初の方、パーソナルトレーナーさんにこうどんな筋トレしたらいいかとかで相談をしてたんですけど、
はいはいはい、
でその時に食事の話もされて、なんか野菜をどれぐらい摂ればいいですよとか言われたけど、いや、自分がその日何をどれぐらい取ったか全然覚えてないしなみたいな風には思ってて、
うん、
そこの部分は全然意識できなかったんですけど、まあ、このアプリがあれば記録されるからいいと思って入れ始めました。
なるほどね。
で、この間4ヶ月経ちましたねってアプリに言われたので、すごい続いてるみたいです、ね、
あ、4ヶ月。これも褒めてくるんだ。
欠かさず、そう、褒めてくれるんで、
リングフィットみたいに、
はい。
いや、これはすごいよ。これも要はあの岡田斗司夫のさ、レコーディングダイエットって一時流行ったじゃないですか、はいはい、あれってこう、うんうんうん、自分が食べたものを、まあ、記録していくっていう作業は基本的にするから、まあ、一応それでね、あの目で意識して、まあ、健康に気を使うようになるっていう感じはあるけど、そのさらに発展版、その栄養素とか、うん、そういう部分も一個一個詳しく見ていくよっていうアスケンが、だからなんかあの検索して、例えばね、あのセブンのおにぎりみたいなのもパッて出てくるわけですよ。
そうそうそう、
どっかのレストランのなんかって登録されてるやつだったらパッて出てくるわけですよ、
うんうん、
それも一個一個記録すると、あ、タンパク質どうですね、脂肪どうですねとか全部グラフになって出てくるわけですね。
そうそう、
で、あなたここの栄養素足りてないですよとか、これ取りすぎですよとかが一目瞭然で分かるわけですよ、
うんうん、そうなんです。だから例えば私だと今ちょっとディスコードのチャットの方に画像を送りましたけど、はい、まあ、基本的に鉄分がいつも足りてないんだなっていうことが分かると、
うん、これはその足りない分は、うん、じゃあこれを食べましょうみたいなのはあるんですか？
もうこの画面をちょっと下の方に行くと、うん、タンタンさんに不足している鉄分を補うためにはこれみたいな感じで鉄分が含まれた食べ物を紹介してくれる。
商品レベルですか、うん、もう種類じゃなくて、
あ、まあ、広告も入ってるからそれの出してくる場合もありますし、種類でしらすとかなんかそういうの書いてたりします。
できてるな。
できてるよ。
そうなんですよ。
AI でやってんな、
う
ん、
やってるよ。あと本来的な意味で言ったらサプリメントって多分こういうのに適してるわけですよね、
うんうん、
あのいろいろ食事を取った上でどっか足りない部分を補うものとしてサプリで、じゃあ鉄分だけ取っていこうかとか。
そうそうそう、なので私はまさに鉄分のサプリこれで買いましたね。
あ、そうなんだね。
全然いつも足りてないわと思って。
うん。
そうそうそう。
じゃあもう常備しといてもいいくらいな。
うん。
ただね、これ、
うん、
毎食毎食記録するって相当ですよ。アプリがやってくれるとはいえ。
うん。 そうです。私も結構朝ごはんとかほぼ同じメニューですし、お昼もお弁当なんですけど、うん、基本的に1週間は同じメニューだから、そんなにもう1回登録すれば履歴から引っ張ってきてピピピってやるだけなので、そんなに大変じゃないと私は思っています。
あれですよね、ちゃんとそういうものに意識を持っている人を補助サポートするアプリっていう感じですかね。
そうです、そうです。
まあそうですね、川原さんは1日しか続かなかったっていう
か、だからそういう意識を持っていないと、持っていなかったからみたいなことですかね。
そうそうそう、どっちかっていうとなんかこう体重登録しろって言われて、うん、体重計ねえしなと思ってそっとじみたいな実
なるほど、うん、まあそうですね、ちょっとハードルがあるかもしれないですね。あと一応歩数計アプリとかと連携してくれるので、その摂取したカロリーだけじゃなくて、その何歩歩いたから今日は何カロリー消費してますよっていうのとかも出てくるし、あとはまあ手動で、例えば私バスケとかやるから、バスケ何分とかいうのも検索すれば入れられるので、一応終始管理できるカロリーのっていう感じです。
いやーこれはすごいよ。だからもう気分で生きてる人にとってみると、これ全然合わない。だ僕例えばタンタンとね、あ今日なんか時間あるからあれ食べちゃうみたいな、あれ食べに行くみたいな、するとそれ提案するじゃないですか、うん、そうするともうタンタンはあもうちょっとアスケンからもうあと残りの摂取カロリーこれって決まってるんで、それはもう無理です今日はっていう、
わあ支配
やばい、
機械に支配されてる
そう、俺からするとあれこれ自分の意思ってこうありますみたいなまあ、すごいね、もうマトリックスの世界で栄養だけ与えられて培養されてる人間ぐらいの
いやもうマトリックスの世界に一歩を踏み出してますね、カンタさんね。
そう、アスケンが言ってるから食べないですとか、
いやアスケンが言ってからちょっと、うん、ちょっとこの容器の中入っていきます最終的に
過ごしましょうかみたいな、一番健康にいいんだ
って、健康にはめっちゃいいんですよって一番いいらしいんです、健康よくて理想の生活を見れます
これすごいよね。
私あんまりこうカロリーとかなんか気にしてなくて、まあ、とにかく野菜はこう意識して食べようみたいな、それぐらいの意識があったんですけど、やっぱアスケンを使うことによって、うん、まあ、カロリー基準で、うんうんうん、今日の摂取カロリーは適正ですって出てきたら、あ私に適した食事量これぐらいなんだっていうのがこうようやく分かったみたいな感じで、
うん
うん、勉強になりました。
なんかだってもう人によってはなんかいろいろ見ると変わったりするみたいですよね、
うんうん、
なんか知ってる人が言ってたけど、うん、なんか要はカロリーだけ見てカロリーが多いとかで太るとかだけじゃなくて、カロリーよりも脂質の見た方がいいぞとか言って、
うんうん、いろいろそう、
脂質が高い方が太りやすいから、うん、カロリーよりもそこ見ろとか言ってた人もいて、
うんうん、なんかね、そうダイエットに関してはいろんな言説がありますね、うん、はい、まあ、私としては
取らないとね、
うん、そうそう、
だ適切の量がいいっていうことなんですよ、
そうそうそう、ね、うん、
ほら見ろポテチやばいぞみたいな気は
サスケ関係なくポテチはやばいでしょ
まあそうなの、そう知らないから、うん、そう、
でも俺からしたらさ、いやアスケに黙っときゃいいじゃんっていうねいやポテチ食べようよアスケに黙ってさっていう感じなんだけど、いやいやこれはちゃんと報告しなきゃいけませんのでっていう
管理
それ
ディストピア、
リングフィットでズルズルして筋トレしたつもりになってるのと同じですよ
黙っとくわね、
うん、
そういうのないですよっていう、だから徹底してるんですよ。
なるほど、
だからこれは皆さんにやっぱお手軽に提案できないんではないかという気はします。
そんな気がしてきちゃいました。
だからあれだよね、だから結局そこはあれですよ、うん、医師の問題で、誰が主役かっていうことを認識して
、うん、
私が主役なんだから、うん、お前を私が使ってやってんだからっていう意識をちゃんと持って、
テネット的なね、
そういう、そうです、
なるほどね、
うん、まあ一応今のところ大丈夫です。アスケンに意識を乗っ取られてるつもりはないので、まだ
正気を、違うんですよ、
え
つもりとかだとそれは乗っ取られて
やばいな、やばいかも
しれない。だから意思を持ってお前を使 歌ってるだけだから、お前に言われたから、報告あげて、報告はあげてないから、お前に教えてやってんだよっていう気持ちがいい
んですか？なるほど、なるほど。わかりました。うん、そういう気持ちで。
で、私をサポートしろっていう感じがいいんだよ
ね。なるほどね。
そうね。そういう姿勢でね。アスケンが管理してると思ってるからね。カーは全部私の言う通りにしてる。このちょろいちょろい。
ディストピアみたいな。
っていうね。さあ、皆さんもね、ディストピアの音も二つ目ね。アスケンでした。はい、さあ、続いて、怖いな、最後。三つ目、聞いてみましょう。新しい生活様式の音も三つ目。
はい、三つ目は、フィットネストラッカーです。
おお、
はい。
あ、
うん、
これは。あれですか、腕につけるやつですかね。
あ、そうですそうです。最近結構電車とかでふっと見ても結構つけてる人多いなって気がするんですけど。
何ですか？
もう多分いろんな形があるんですけど、一番メジャーなのは腕時計型で、まあ歩数とか心拍数とか、まあ、あと物によるけど睡眠とかそういうのを記録してくれる
活動量計。
活動量計、
うん、うん、活動量を測る。
ああ、
うん、うん、
なるほど。
総合的に活動量を測るってことですね。
そうですね、うん、そうそう。
これスマートウォッチとは違うんですか？
うん、違います。特にこのフィットネストラッカーで別に LINE の返信できたりとかそこまでのスマートさ備えていないので、単純に自分の活動を記録してくれる、
うんうん、それにスマートウォッチにも、うん、搭載されてるものもあるけど、そこの機能だけ抜き出したやつですよね。
うん、そんな感じですね。なので値段も結構手頃な感じです。はい、なんでこれを使ってたかっていうと、さっきアスケンの話をした時に、
はい、
この歩数計アプリ歩数も記録できるって言ったんですけど、最初私スマホに入ってる歩数計アプリとアスケン連携させたんですけど、
うん、
でも別にスマホ常に持ち歩いてるわけじゃないから、例えばうちの私のオフィスお手洗い行くのに結構歩くんですね、ビルの端から端ぐらい。
へ
ー、なんかそういう時の歩数とか記録されてないのなんか嫌だなってずっと気になって。あー、なるほど。そうそうそう、う
ん、ちゃんと報告したいなと。
そうそうそう、報告、記録ね、
記録、
報告じゃないんです。だから肌身離さずつけられるタイプのやつにしようと思っていろいろ見てて、で私使っているのがフィットビットって割と有名なのかなと思うんですけどっていうアプリ、
フィットビット、
うん、フィットビットっていう、そうアプリをスマホの方に入れて、でフィットネストラッカーとこう Bluetooth で接続させて、でこう情報をスマホのそのアプリの方に入れてってスマホの方で確認するみたいな感じ でそのフィットビットとアスケンを連携させて正確な歩数をアスケンに入れてる、入力しています。
ちょっと
報告じゃなくて、ね、
ちなみになんですけど、
はい、
活動量というところは、
はい、
寝てる時とかはどうするの、つけんの？
寝てる時もつけてます。なのでそうそう、あでもちろんこれも物によるんですけど、私がつけてるやつは睡眠のもう結構正確に測ってくれるっていうのを売りにしているやつで、結構、うん、あんまり睡眠をちゃんとやってくれないやつだと、ただ寝転がったっていう認識をした時点でこの人寝始めましたっていう風に記録しちゃうんですけど、
うん、
これは私が使ってるやつは、まあ、多分心拍数の動きとかはそういうのを見てると思うんですけど、で比較的正確に私の入眠とかを見てくれてるなっていう感じがします。今チャットの方にこの日々の睡眠の
これってことはですよ、
はい、
これはもう外せないんですか？
まあお風呂の時以外は私はつけてます、
ね。あ、お風呂の時か、そうか。
うん。
ね、まるでね、ジェネットのセーターみたいな感じでね。
あ、私後でそれ言おうと思ったんですけど。
あ、ごめんなさい。ちょっと今、いや
今。今3つ目出てきたけど、これ最もディストピアっぽいですね、これがね。四六時中自分のデータを抜き取られてるってことでしょ、これ。
まあそうです。
常に管理されてる。え、これやば、うん、やばくないですかこれ。トラ、
え、
なんですか、トラフィ、うん、なんだっけ、
フィットネストラッカー。
フィットネストラッカー、すごいよこれ。四六時中自分のデータが抜かれてるっていう。
抜かれて記録されてます。
いや、トラッキング
されてます。
すごい、ちょっと恐ろしい世の中になってますね。便利なのか、便利と表裏一体ですけどね。
うん、そうですね。うん、あ、だからなんかそういうのを勧めた映画は AI 崩壊でしたかね。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんですか。
そう、AI 崩壊はなんかそういう健康とかの全部管理するのにつけてもらって、
うんうん、そうなんだ。
で、それが素晴らしいかって、さらにあの、まあ、他の生活面全てをその人のやつをできるようになっていってみたいなところで、それで AI が崩壊したらどうなるっていう、
絶対これ以上のもの出てきたら絶対連携していくでしょう、うん、簡単は
分かんないです今この現状で満足してますよ私は。
あ、本当？
はい。
他に何か欲しい機能とかないんですか？
他
に測りたいやつとか。
いや、思いつかないな。
でもこれって多分防水なんじゃないの？違うの？
まあ生活防水ぐらいはついてると思います。
お風呂行けんじゃない普通に。
でもいいです、お風呂って歩いてないし。
でもほら運動はしてるじゃんお風呂で。
あとそのかいた汗とか心拍数でこう消費してカロリー。
そう、カロリーは消費するからね。お風呂って
でも壊れちゃった
そんな運動量ですねっていう、
うん、
うん。でも生活防水ってお風呂は余裕なんじゃない？
そうなのかな。まあでもいいです、お風呂の時は外します。
はい、
蒸れちゃうし。
お風呂の時だけが人間らしくいられる唯一の時間と。
あと朝顔を洗う時も外してます。
そうね。ああ。だからそうね、水辺が開放区みたいな。
そうですね。
それはあれ、クワイエットプレイスか、滝のそばでだけ大きな声出していいみたいな。
ああ、なるほど。
それはなんていうか音だけどね。
うん。
はい、
なるほど。
はい、まあいろんな種類があるので、私は結構コンパクトさを重視してて、
うん、
やっぱ腕に時計とかも私嫌で邪魔じゃないですか、
うん、
マウスいじるときとか、
うん、
だからそれを重視して私はコンパクトなの買ってますね。バンドの部分いろいろ変えられるから TPO に合わせられるのもいい感じです。
へえ、おしゃれな感じでね、はい、いけるんだ。
そうそう、いろいろあります。
埋め込めばいいんだね最終的に多分ね。
あの胃とか腸とかに埋め込んどけばアスケンもいらないですよ。自動で入力してくれますよ。
一番便利だそれは。
そうそう、
いやーちょっとまだそこまで支配されてるつもりはないですね。
塩分過多になるとあの網膜に塩分過多ですみたいな表現されるみたいな。
視界が赤くなるとかね。うん、便利かもしれないね。さてことで、うん、今回のこの3つの新しい生活様式、ぜひ映画につなげるまとめお願いします。
はい、うすうす気づいてましたけど、
うん、
こんな狂った生活様式そうそうやろうって思う人いないと思うので。
狂ったって思ったんだ自分。
それはもう理解してますよ。もうこたつさんの反応でよく分かってます。 あと会社の後輩にも惹かれたから、まあこれは狂ってんだろうなって思った。
狂ってはないんじゃないですか、
健康的ですよ。
そうですか。
そう、ね、人から見たら俺たちが狂っているからな、
うん、そうだね、
うん、
ちゃんとできてない、
うんうん、できる人とできない人って多分でもう決まってるんですよね、こういうのね、多分ね。
本当そのなんか東出くんみたいな発言ですね、そのね。できるやつはできるっていうだけの話だろっていう。
霧島
部活やめるっていうのも
有名なセリフですね。
今回あのこのコーナーの中で一番こう映画ネタが出てくる
回確かに。あ、ごめんなさい、まとめの映画の方
投げてもらいます。
はい、なので私こんな生活してるんですっていうあの自慢をしたかっただけなのでご利用しするつもりないんですけど、ただやっぱりテレワークの日早起きするともう余裕で映画一本見れるので、
うん、
私結構それでドイラジの暗い映画とかネットフリックスとかはジム行かないで、うん、今日はこっちの映画見るぞって言って見てるので、
うん、
なかなかいいと思います。たまったマイリストの消化にテレワークの日の早起き大変おすすめです。
うーん、
はい、あとちょっとさっきテネットでね、あの、
はい、
セイターさんがよく自分の心拍数を気にして、
うん、
こんなに動いたけど俺今日今心拍数130で収まってるぜみたいな、なんかそんなセリフ言ってましたけど、あれ完全に私だなって思いながら見てました。
セイター
よく
セイター
あの会社の最寄り駅から会社までいつも15分ぐらい早歩きしてるんです。その時チラチラチェックしてます、
ね、
今110だやってます。
なるほど、
セイターごっこもできる。
そういうやつだと思い出したんですけど、あのちょっと MCU 的にはちょっと闇に葬り去られた感のあるエドワード・ノートンの インクレディブルハルクがまさにそういう、それギャグとしてすごい好きなんですけど、そこ
それ忘れてた。
これ以上上がったらハルクなっちゃうよっつって、うん、これ以上こう見せたらハルクなっちゃうよっつってどうどうどうどうみたいな、
あったあった、
あれ、ああいうのもね、
あれもできます。
そうだね、確かに、うん、あれで人間の欲求を機械に管理されてる。
そう、
いやー、すごいすごい世界を感じましたということで、はい、ありがとうございました。
はい、
次のコーナー行きましょう。
おやじ